来週のね、6月の16日日曜日、何の日かね、皆さんご存知だと思いますけどもね、そうです。ね、1年に1回ございます。父の日でございますね。父の日皆さんプレゼントもう用意しましたかっていうね。そんななんか、昼間やってるね、FM ラジオっぽい話になっちゃいますけどもね、今日のテーマはこちらみたいなね。まあそんなのはね、本当は求めてないわけですよ。このラジオはね、やっぱり新がラジオにね、寄せた感じのポッドキャストでございますからね、父の日がアーダコーダなんてね、なかなかないんですけどもね、まあそんなこと言いながら私、毎年ね、母の日、父の日ね、ちょっと両親の方にね、プレゼントを送ってますからね。まあ一週間前ですから、もうね、用意しなくちゃいけないってことでね、今日、注文をしましてね、ネット通販でございますけどもね、届ける準備をいたしました。何を今年はね、用意したかというとですね、いろいろ迷ったの。で、迷って、母の日はね、なんかお花だったりとか、まあお花をモチーフにしたものをプレゼントとかしてるんだけど。で、この間の5月のね、母の日に関しては、今回は、なんか桜をモチーフにちょっとしている、梅酒みたいなやつなんだけど。可愛いボトルに入ってさ、パッケージでさ、それで、ちょっとチャームみたいなのがね、ちょっとお花のチャームみたいについてて、まあ飲み終わっちゃった後でもね、少し残しておけるっていうようなものだったから、まあこれはね、可愛らしくていいかなと思って、お花もね、ちゃんとモチーフで入ってるしっていうことで。で、そんなんで今年はね、母の日そんな送ったんだけど、父の日ってさ、やっぱお花じゃないじゃんみたいな。まあお花なんだけどさ、ひまわりとかね、あげるなんていうのも最近流行ってるみたいだけどもさ、いや、難しいなと思って。毎年迷うんだよね。親父はさ、やっぱある程度お金持ってるからさ、まあ、ちょっと高いものつったってさ、買えちゃうんだよね。だから、まあ親父が手に取らなそうなもの、かつ、まあ5000円ぐらいで、そこそこ高級品となるようなもの、っていうのがいいなと思って。なんだろう、5000円ぐらいのもの買っても、それがなんか最下級戦士みたいなさ、やつだとさ、親父ももらっても、いや、その最下級戦士使えないんだが、みたいになっちゃうじゃない。だったら、5000円っていう価格帯が一番最高級っていうね、そんなものをね、なんかあげられたらな、なんて思ってさ、いろいろ探したんだけど。で、第一の候補であったのが、耳かき。いいな、なんて思って、耳かきって別にさ、100円ショップでもいいじゃない。で、ちょっといいものだと、まあ、東急ハンズとかさ、そういうところ行って、まあ、1000円ぐらいのね、なんか、いいやつあるで、グッドデザイン賞みたいなやつさ。まあ、そういうのもいいかななんて思ったんだけど。なんかさらにね、その上のさ、皇室御用達みたいな。その耳かきがあってさ、な、すげえ古くからね、職人の人が作ってるよみたいなやつがあってさ、なんかいい木を使ってね、やってるわけよ。一日何本しかなんか、注文してもね、作れませんよ、みたいな。そのあるんだけどさ。で、1本3000ちょっとぐらいなの。でも、耳かき、難しいよなと思って。物的にはすごいいいんだけど、その説明しなくちゃいけないじゃん。いや、実は、皇室御用達の耳かきで、つって。その説明しないと伝わらないものってどうかな、みたいな思ってさ。いくらね、切り箱に入っていてもさ、なんだ、切り箱に入ってるぞって、開けてみたら耳かきでしたみたいな。ああ、なんだこれは、みたいな。まあね、一生使えるからいいかなって思うんだけどさ。だから来年ね、来年ネタがなかったら耳かきかなと思ってるんですけども、今年はちょっと変えようと思って。今年はさ、もう5月からすごい暑かったじゃない。まあとか言いながらさ、今日とかすごい寒いしさ、若干ね、ちょっと喉とかやられちゃってますけどもね。急な気候の変化がね、来ますからね。まあ皆さんもね、ちょっと体調管理はね、気をつけていただきたいと思うんですけども、でも、とはいえだよ。5月からあんだけ暑いんだから、6月もね、これからまた暑くなって、7月、8月とずっと暑いと思うからさ。まあそんな時に、まあ、日光にね、当たった時にさ、やっぱり、熱中症とかさ、なっちゃうじゃない。で、俺のね、親父が、山登りとかも結構好きだからさ、山登るときとかもね、なんか被ったりするじゃないとか思って。したらさ、麦わら帽子とかどうかなと思って。うちのね、親父、じじいだけどもさ、72とかだけどもさ、まあ、服とかは気を使ってね、おしゃれさんだからさ。 で、山登ったりとか、海とかね、行って、去年はボディーボードとか始めてたからさ、ね、アクティブなおじさんだなと思って、俺とは大違いと思ってね、とかさ、あるから。で、あと昔から麦わら帽子とかたまに被ってたんだよね、あの人ね。だからね、なんかいい麦わら帽子とかね、どうかななんて思って。で、今回私ね、買ったのが、田中帽子店っていうお店の、麦わら帽子を注文しまして。何やらね、埼玉県にある、あの、帽子屋さんらしくてね、あの、まあ、うちもね、まあ、あの、実家が埼玉県ですから、そういうゆかりもあり、まあ、さらに、この帽子店は明治13年からやってる帽子店らしくて、やっぱそういう昔からやってるところだよっていうのもね、いいかななんて思って。で、価格帯としてはね、だいたい1万円ぐらいのラインナップが多いんだけど、あの、5000円のね、麦わら帽子もあったので、じゃあそれでと思ってさ。まあ、一番スタンダードで、一番そのリーズナブルで、ね、一番売れているっていうようなやつなんだけどさ。じゃ、もう若干俺も欲しいからね。俺もその麦わら帽子あったらちょっとね、この夏かぶりたいなと思ってるぐらいなんだけど、まあ、まずね、ちょっとね、親父の方にあげようかなと思って。で、注文をしました。ちなみにね、あの、皆さんね、この話を聞いて、ああ、じゃあ今年は親父に麦わら帽子あげようかななんてね、思った人いらっしゃいましたら、田中帽子店自体もね、オンラインショップはやってるんだけどさ、独自で。まあ、じゃなくてもね、取り扱ってるお店っていくつかあって、あの、楽天とか、ヤフーストアとか、まあ、ヤフーショッピングとかね、あの辺でも取り扱ってるお店ございますので、まあ、ちょっと調べてもらうとね、出てくるかなと思いますから、田中帽子店のね、麦わら帽子、結構いいんじゃないかなと。ね、5000円でって、価格帯考えるとさ、なかなか難しいんだよねって思うと。まあ、この麦わら帽子、今回ね、結構またいいチョイスだったんじゃないかなと思っております。そんなね、無職の子供からもらう、ね、そんな父の日のプレゼントってね、麦わら帽子の前にね、就職した報告をくださいなっていうね、そんな親心だと思いますけどもね。まあ、そんな親心はね、こしらずということでね、今日もね、ラジオの方はね、頑張ってやっていきたいと思いますんでね。最後までね、お付き合いいただけたらと思います。それでは今日もね、やっていきたいと思います。パルナイトーの童貞ネット、アットネトラジめまして童貞ネットアットネットラジーパーソナリティのパルナイトです。こんばんはと。まあそんなわけでね、父の日のお話から始まりましたけどもね、まあそんな真面目系ラジオでございますよね。ぜひ皆さんもね、父の日のプレゼント、まあ年に1回ぐらいね、なかなか誕生日とかお祝いとかもできないじゃない。まあもちろんね、実家で暮らしていればさ、そういう機会あるかもしれないけどさ、一人暮らしとかしちゃってね、親元離れてたりとかするとさ、そんなに祝ったりとかもできないから、まあ誕生日だけとかね、父の日とか母の日だけとかね、まあ年に一回ぐらいなんかそういう日決めてさ、ちょっとお祝いというか気持ち程度ね、何か物をプレゼントするぐらいはいいんじゃないかななんてね、思ったりしますんでね。まあ最近そんなのやってないななんて人いたらね、ちょっと参考にしていただけたらと思いますという。真面目かっていうね、話なんですけどもね。意外とこういうところはね、真面目にね、毎年送っておりますな。じゃあそんなわけで、今週なんですが、まあ、さっきもちょっとお話しした通りですね。いやなんか気温が、ね、なんかすごい変化してさ、今めちゃくちゃ寒いっていうさ、ところで、体調崩し気味な感じでね、なんかやる気もあんまり起きないと。まあこれはね、体調ももちろんなんだけど、先週さ、台湾旅行行ってさ、その話をね、2時間がっつりさせていただきましたけどもね、台湾旅行の後からやっぱりね、だから疲れちゃってんのかな、あんま気力が出ないっていうのがあってね。前の大阪旅行の時もそうなのよ。旅行終わった後ってなんかやっぱ2週間ぐらいね、ぐったりしてんだよね。 慣れないんだろうね、やっぱり旅行とかって。な、土地にね、その土地に根付くとかね、住み着くんだったら、個人的にはすごい好きなんだけど、旅行はね、疲れちゃう。だから、まあ、今週はね、特に、あんなことやったよ、こんなことやったよってのは少ないんだけどもさ。まあ、そんなこと言いつつもね、先週がね、台湾の話しかできなかったから、他に話したいこともね、いくつかあったし、今週もね、ちょろちょろと、まあなんか出来事ございましたから、そんなお話をね、今日はしていきたいと思っております。ちょっと緩めにね、やりたいと思っておりますんでね、まあ最後までね、聞いていただけたら嬉しいな、というところでございますけども、まあとは言いつつ、結構大きい話あるよ。何かというと、また出会い系っていうのかな、そういうちょっとマッチング系のね、お話だったりとか、無職なのに、そうです。まあ無職とはいえさ、そろそろ就職するよってね、話もありますんで、まだ決まってませんけどもね、全くね。まあそんな話だったりとか。あとはね、そうだな、ちょっと、真面目な話も、真面目かな、わかんないけどね。ちょっと依存症の話とかしようか。別に俺が、依存症だって言われたわけじゃないんだけど。ね、そんな話もしようかな、みたいな。アルコールじゃないよ。ね、アルコールは全然依存症じゃないんだけどさ。他のがね、ちょっと依存症だよなって、やっぱしちょっと思うところあるからさ。まあ、ちょっとおすすめのね、そんな漫画とかもあるから。そんなのをご紹介していこうかなと、今日は思っております。まあ、そんなわけで。まあ、お話の途中にね、お便りなんかもね、いただいたら、読んでいこうかと思ってますんでね、お便りの宛先を先にね、お伝えしたいと思います。お便りの宛先は、こちらメールでね、お待ちしております。メールアドレスは、radio@doutei.net、radio@doutei.net、radio@doutei.net、こちらになっております。まあ、リアルタイムでね、いただければ、このまま読ませていただきますし、まあ、リアルタイムでなければね、次回の放送で読ませていただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。じゃあ、まあ、今週どんな話からしていこうかしらという話なんですが、お便りもね、いくつかいただいてますんで、ちょっと読んでいこうかな。ラジオネーム、アフリカのキリンさん。パルさんこんばんは。私事なのですが、自分もパルさんのようにインターネットで活動を行っており、今度ファン会を行う予定です。参加申し込みもそこそこいただいたのですが、緊張が極限状態です。遠方から来てくださる方もいる中、楽しんでもらえなかったらどうしようというプレッシャーを感じています。パルさんも以前、箱を借りてファン会されていたと思うのですが、プレッシャーなどありましたか？その時の話を聞かせていただきたいですというね、お便りいただきました。ありがとうございます。ね、昔私のね、場合は、まあ、たまにね、オフ会とかはしますけど、ちゃんとしたね、そういう、なんだろう、公開収録みたいな。そういうね、単独イベントみたいな。そんなのもね、昔行ったことございますけどもね、何年前ですか？ 4 年前ぐらいかな。池袋のちっちゃいね、ライブハウス借りてね、やりましたけどもね。何人ぐらいだ？ 20 人弱ぐらい、リスナーの方来てくれてね、俺のしょうもないトークライブをね、堪能してもらいましたけどもね。結構頑張ってね、まあ、俺にしてはね、ちゃんとやったかななんてね、思ってはいるんですけどもね。まあ、ぜひよかったら、その時の放送は多分第、何回だろう、第300回とか第400回とかのね、過去の放送、アーカイブ聞いてもらえればね、その時の模様がね、聞けると思いますから、ぜひぜひ聞いてほしいなと思ってるんですけども。まあ、緊張ね、すごいするよねって思うんだけど、実際自分の時は、緊張もちろんしたんだけど、仕事がめちゃくちゃ忙しかった頃で、仕事の合間に、そうやって準備したりとかってして、正直準備が間に合わないに近かったんだよね。だから、ネタはね、本当に一週間、二週間作ってさ。で、まあ結局でもラジオの収録だからさ、公開収録だから、まあ、 その週のね、あった面白い話をしていくっていうだけだしさ。まあ、プラス、なんか、じゃんけん大会みたいな。じゃんけんじゃなかったよね。なんかプレゼント、ビンゴみたいなのやってたんだっけな。ね、そんなんやってさ、まあ、そういう回もね、やりましたけども。でもそういう準備をちょっとしててさ。で、だから緊張している場合じゃなかったね。時間がなくて。っていうのもあったけど、当日はやっぱり緊張してきたよね。人が入ってきてさ、ねえ、20人近く人がいてさ、やべ、この中で俺喋んのかと思って。人前で喋るのがね、本当に苦手だからさ、会社とかのね、1分間スピーチとかもさ、地獄みたいだからね、足震えちゃって。でも、まあ、緊張しないように、できるじゃない、ある程度。例えば、立って喋ったら、足震えちゃうから、じゃあ座ろうかなとかさ。人の方を見て喋ると、ね、緊張しちゃうから、じゃあ、もう公開収録なんだから、いつも通りの感じで、パソコンに向かって喋ろうかなとかさ。なんか工夫はいくらでもできるかなとは思うんだけど。まあ、とはいえね、せっかく遊びに来てくれてる人がいるわけだからさ。まあ、もうちょっとね、コミュニケーション取ればよかったなとかね。もう私もね、4年前のことをね、ちょっと後悔してるところもありますけども。でも、楽しんでもらえなかったらどうしようってのはね、もうどんなことやっても多分、いくら準備しても、多分付きまとうじゃない。だから、楽しんでもらえると思うんだよね。だって、わざわざ遠方から来てくれるような人なんだもん。どんなことが起きても楽しんでもらえると思うの。超滑ってても、超面白くなくても、それを楽しんでくれるような人たちが集まってくれると思うから。だから、いいんじゃないかなって。会社とかのスピーチはさ、全員が全員自分に対して好意があるわけでもないじゃない。何言ってんだこいつみたいになっちゃうかもしんないけど、そういうわざわざ来てくれる人は、なんだこいつとはもうならないじゃん。いつもあんな風に喋ってたりとか、こんな活動してるっていう人が、実際、ね、目の前にいて喋ってて、あ、すげえ滑ってるけど、なんか緊張してるなとか、でもなんか、ね、こういう場を作ってくれることが嬉しいなって思ってくれて来てくれるわけだからさ。だから、そんな緊張ね、するのは当然だけども、まあ、緊張してても、大失敗しても、それすらも、良しとしてくれる人たちが集まってると思って、まあ、少し気を楽にしてね、やれたらいいんじゃないかしらってね。ちょっと私思ったりしますけどもね、今更ですけどもね。だって、で、例えば、また改めてね、俺が、今年とか来年とか、そういうイベントやったとして、人が集まってやってさ、いいじゃん。パルナイトがやっぱり目の前で喋ってるね。あの無職が喋ってるっつってね。で緊張しいなはずで、あ足がやっぱりガクガク震えてるとかさ、そういうの見てさ面白いわけじゃん少し。そんなんでいいんじゃないかなって思いますけどもね。まあ気を楽にとは言わないけどもね。まあでも準備で多分忙しくて、その間緊張してる暇もあんまないんじゃないかなと思うからさ。あと当日はね、もう準備してきたことをね、ちゃんとやるっていうところだよね。あとは、なんかね、終わった後じゃないと気づけないことって絶対あるからさ、まあ、後悔は絶対あると思うんですけども。ね、なんか、いい回にできるといいですね。なんか、ね、俺も、こういう話聞くとね、またそういうの やりたいななんて思ったりするけどね。でも、大変だからね、やっぱりね、そういうのね。またなんかね、そういうタイミングがあればね、私もね、ちょっとやりたいなとは思いますけどもっていう感じでございます。なんか、あまりね、そんななんかアドバイス的なことができたかどうかわかりませんけどもね、まあ少し参考にしていただけたらと思いますと。じゃあそんな感じでございますが、あと今日はですね、じゃあ他のお話もしていきましょうか。他のお話、まあ、あれかな、就職かな。久しぶりに就職活動の話しようか。明日なんですがね、6月の11日火曜日、久しぶりに面接がございます。いつぶりかね、面接がね。 あの、前に、不動産の面接、秋葉原だかにね、行った時、秋葉原で会ってっかな、のあたりでね、不動産の面接受けましたけどもね、まあ、それはね、残念ながら落ちてしまったってのありまして、で、その前も不動産関係、一回面接受けて、まあ、落ちてしまいましたということで、今回3回目なんだよね、面接。で、あの、無職になってからね。で、他にも、まあ、面接まで行き着かないけども、応募とかはね、結構、毎週1件ぐらいしてんのよ。だから4月ぐらいから1件ずつって考えたら、もう8件、9件とかしてるんじゃないかなと思うんだけど、まあ、その中で、まあ、これでようやく3件目の面接となっております。なかなかね、あの、書類審査が通らないのはあるんだよね。不動産関係は通るんだけどさ、それ以外はなかなかね、通らなくてってところで。で、先週とかはね、住宅関係の、求人応募したんですけどもね、これもね、通らず。まあ、ちょっとね、大手中の大手すぎてね、さすがに経験がない人間がね、応募しても難しいなってのは、まあ、正直あったんだけどさ。まあ、ダメ元でね、応募して。だから、まあ、そこが落ちたらね、なんかちょっと考えてね、応募しようと思って。で、今回、応募したところが、まあ、どんなところかはなかなか言えないんだけどもさ、今後ね、私、仕事関係の話は多分あんましないことになるからさ、就職しちゃってもさ、どういう会社で働いてるよとか、どの辺だよとかさ、あんま言えないじゃない。まあ、そんなわけでさ、まあ、あんま言えないんだけども、まあ、今回は、ちょっと前の仕事に近いような感じかな、少し。だから不動産とかっていうよりは、ちょっと前の仕事に近い感じです。まあ、受かるかどうかはまたね、別の話ですけどもね。そんなわけでね、明日久しぶりにね、面接行ってきますから。まあ、これがもし受かればというか、まあ、正直、ここ、ここが受からなかった場合、どこが受かるんだっていうぐらい、結構マッチングはしてると思うんだよね。お互いに。俺のやってきたことと、向こうの求めていることが結構近いんだよね。で、あとは、どんだけ、ね、フィーリングが合うのかとか、のも出てくると思うんだけど。で、年収とかも、いくらぐらいかな ?350 から400ぐらいなのかな、もらえるのは。だから、まあ、いいでしょ。ね。上を見たらキリがないし、下を見たらキリがないというところで、まあ前の職とね、あんまり、金額変わらないっていうところで、まあそれで、働きやすければ、まあいいんじゃないかなと。これ以上ね、ちょっと無職を続けているとね、結構辛いところがありますから、お金がね、少しずつなくなってきておりますからね。少しずつっていうか結構なくなってきてるよね。そんなわけで今ね、ギリギリ、ね、ギリギリガールズな感じでね、お金の財政状況が悪いんでございますからね。まあ、その辺はね、やっぱ働いていかないといけないなっていうところで、まあちょっとね、決めたいな、思っております。だから決まったら、いつから働けますかってね、多分話になると思うんだけど。まあ今6月って、まあ面接が2回ぐらいあると考えたら、まあ7月1日とか、かな、うん。その辺から働くとか、そんな話になるかもしれません。社会復帰できるんでしょうか、私はね。ちょっと震えておりますけどもね。ただ、その前のね、仕事とあんまなんか、そんなに違うわけではないから、ある程度想像はできるし、まあうまくやっていけそうかなって思うので、受かればね、ちょっと頑張っていきたいなと思っておりますと。まあ、そんなところかしらね、仕事に関しては。で、お金に関してなんですが、ね、お金がないと、ね、いう話でもあるんですけども、仮想通貨がですね、いろいろとすごいことになっていて、何がすごいのかっていうとね、先週ちょっとお話ししたかったんだけどもね、ちょっと時間なくてお話できなかったからさ。まあ、先週からの経緯なんですけども、仮想通貨、 で、まあ、ビットコインっていうのがね、すごく、まあ、皆さん知っている通貨かなと思うんだけどさ、仮想通貨の中いろんなね、ものがあるんだけど、モナコインっていうのがあるのね。あの、2チャンネルとかのキャラクターでモナーっているんだけどさ、モナーの絵が描いてあるコインでモナコインっていうのがあるんだけど、これね、俺、一番ピークの時にちょっと買ってたわけ。あの、1モナコインが2000円ぐらいの時があったんだけど、ほんとそのてっぺんぐらいで買っちゃって、そっから急落しまくって、1モナコイン120円とかなっちゃったのね。震えるじゃない。で、120円で、一回買い直してんだよね、俺ね。で、そのモナコインが、さあどうなったかっていうと、120円が、もう一気に、先々週の半ばぐらいに、200円になって。120円が200円になってんだよ。ね、すげえ上がったなと思って。したら、その週末ぐらいに、350円になったわけ。え、そんな上がると思って。120円でも3倍になってっかんね。でさ、おめちゃくちゃ上がってきてんなと思って。で、私ね、仮想通貨の方は投資をね、いくらぐらいしてるかっていうと、91万円投資してるわけなんですけども、これがですね、91万円をね、ぶち抜いて、100万円になりましてね、そのモナコインも上がったおかげ、まあそして、もちろんビットコインもね、上がったからってのあるんだけど。で、そんなんでさ、91万円が100万円になってさ、やったぜと思って。で、ただ、まあ、若干ね、やっぱり、それピークだから、少し落ちて、先週の放送時点では、モナコインは300円までちょっとね、落ち着いて、で、トータルの金額の方も96万円になっておりました。それでもね、91万円投資だからプラス5万円になっててさ、これはいいですな、と。思っていたんですが、まあ、そこから一週間経ち、まあ、これが上がっていればね、俺もね、お金がない、お金がないなんて言わないんですけどもね、やはり下がっておりまして。モナコインはですね、今、230円になってます。ね、だから3倍いってたところが2倍ぐらいしかなんなくなっちゃってね。でそんなわけで今、総資産というかね、91万円の投資に対して今の、金額が89万円になっております。だ2万円ぐらいマイナスっていうね、ところなんですが、まあ、一時はね、40何万円だったからね。それも、一番最初に投資したね、50万円に関しては、ほぼもうゼロに近くなってたからね。そのタイミングで、ね、追加で41万円追加してるわけだからさ。まあ、そう考えたらね、まあ、御の字ではあるんですけども。まあ、こっからね、もっとちょっと増やしていただいて、150から300万円ぐらいのタイミングで、ちょっとさばこうかなと、ね、思ってます。てか、そのぐらいでさばかないと、正直やばい。りそな銀行とか、借り入れがですね、今いくらなんだろう。でも、今13万ぐらい。かな、借り入れが。なぜか、10万だと思ったらね、さらにちょっとね、足りてない時にね、自動的にね、りそな銀行が気利かしてね、支払いしてくれてみたいでさ、13万ぐらい。ね、今ちょっと、負債がありますから。だから、仮想通貨の方でもね、やっぱ、91万円プラス13万ぐらい。ね、104万ぐらいにはまずなってくんないと、ちょっとお話になりませんしね。まあ、そんなところで、ちょっとね、仮想通貨の方は、見守ってね、行きたいなと思っておりますから。150はあると思うんで、全然。300まで狙うと、なんか痛い目見ちゃう気もするからね。さあ、どうなるんでしょうかという感じでございますけどもね。まあ、ちょっと期待していきたいなと思っております。で、まあ、ちなみにモナコインが上がった理由としては、コインチェックっていうさ、その仮想通貨のね、業者がいるんだけど、そこがね、モナコインを取り扱いますよっていう、プレスリリースみたいに出したのよ。そしたらね、ガッとね、上がったんだよね。 で取り扱いその初日が350円までガーって上がって、でそっから落ち着いちゃったみたいなね、ところでちょっと一過性のものだったんですけども、まあね、いいんじゃないですか、ね、これからも盛り上がっていってくれるとね嬉しいなというところでございますと。じゃあそんなところで、じゃあそうだな、お金の話をしたから合わせてちょっとお金の話しましょうか。パチスロ、今週さパチスロ行っちゃって、あのね、パチスロはもう控えますって話してたのね、ずっとラジオの方でも。あの1週間に4回ぐらい行く週があってさ、さすがにこれはまじいと思って、でちょっと私控えますよっていう話をしたんだけど、で控えたわけだから、2週間に1回まあ2週間に1回とか半月に1回ぐらいちょっとパチスロ行くんだけどさ、週に4回よりは全然ね、ね、行かないようにね、なってるじゃない。そんな一気にはないよ。ね？一気に100から0ってのは難しいからさ、100から10とかさ、100から20とかにまあ下げてってとか思ってさ、まあね、ちょっと減らしていきましょうと思って。で、週4を月2回ぐらいにしてるわけよ。でもさ、その月2回とかだとさ、もう感覚がどんどんさ、わかんなくなっていくんだよね。だから行けば行くほど負けるんだよね。なんでさ、今週も行ってさ、また負けちゃって。しかもだよ。普通パチスロって、20円スロットって言ってさ、メダル1枚20円なのね。なんだけど、それだとさ、全然出ないとさ、めっちゃ投資がかさむわけ。だから、どんどん傷がね、深くなっていくから、今回は、俺はもう、5円スロットにしようと。1枚5円なのね、メダルが。だから、投資金額も4分の1になるというね、ところだから。まあ、例えば、本来2万円とか、負けちゃったっていう時に関しても、5円スロットだったら4分の1だから、5000円の負けで済むわけよ。もう負けるの前提で打つっていうね。もうここがもうやべえんだけど。だから、それで打ったんだけどさ。もう、ひどいよ。5円スロットなのに、マイナス1万6000円っていうね。で、4倍してください。ね。4倍すると、C1 が4、4、6、24と、6万4000円。だから、20円スロット。普通のスロットで打ったら、6万4000負けてるところが、なんと、5円スロットだったから1万6000円の負けで済んでいるっていうね。いや、そもそも5円スロットで1万6000円負けるやついないからっていうね、いう話で、なんかタバコと一緒だなと思って、タバコの吸う頻度をまず下げつつ、今度はね、例えばなんか何ミリとかさ、5ミリとかの捨てたのがさ1ミリになりましたみたいなさ、どんどん軽くしていきますみたいなさ、そんなことをね、ちょっとしておりますが、それでみんなやめられないもんね、タバコね、っていうのと一緒で、パチスロもこんなんじゃやめられないよなとは思っています。で、たまたま何かな、ニュースサイトとかでさ見たんだけど、依存症についての漫画がさ少しピックアップされていて、でそれちょっと読んだので、それはなんかアルコール依存症だったりとか、ギャンブル依存症とか、あとは薬ね、そのドラッグのさ依存症だったりとか、そういうのいろいろ書かれてたりとかする漫画だったんだけどさ、でアルコールに関しては全然当てはまんないわけ。全然ってことはないけども、ほぼ当てはまんないわけよ。だからアルコールは、うん、やっぱ依存症じゃねえわなって思うんだけど、ギャンブルはダメだね。うん、これは依存症だと思うわ。まあ、診断されてるわけでもないからわかんないけども、で、人様に、じゃあ、多大な迷惑をかけてるかっていうと、まだその域ではないし、もう返せないぐらいね、首が回んないぐらいなんか借金しちゃってんのって言うと、そういうわけでもないから、まだ予備軍と言ったらあれだけど、 でも片足突っ込んでるよ。っていうのは、もう自覚がある。だから俺は、やべえんじゃねえかなとは思ってるんだけども、ここで踏みとどまれれば、まあ、セーフかなーってね、ところで。だから、やっぱさ、なんだろう、人からお金を借りるとか、まあ、あと、まあ、理想な銀行はもちろんね、同じだけどさ、100万だ、200万だってね、借金しちゃうとかね、ギャンブルで。ってなったら、もう、いよいよだというか、まあ、それはもう完全に依存症で、周りに迷惑かけちゃうレベルになっちゃうから。今が、狭間、だと思うわ。だからね、ちょっと、そこは気をつけないといけないなっていうところでさ。で、よかったら、面白い漫画だったから、ぜひ皆さんも、参考まで見てもらえたらなと思って。漫画の名前が、これ、ウェブ漫画で無料で読めます。だらしない夫じゃなくて依存症でしたっていう漫画。結構ね、俺は絵とかも好きでさ、面白いなって思って。内容もね、わかりやすくて、おすすめです。ちゃんと、なんだろう、その国絡みなのかな？そんなんで、これはどこが出してるとかあるのかな？まあ、ちゃんとした、取材とかもいっぱいしていて、厚生労働省とかも監修している、ね、漫画になっております。かといって硬いわけじゃないからね、すごい読みやすいので、で、1話から9話まであって、で、あと番外編がついていて、全一応10話の構成になってるから、そんな時間もかかんないで読めるからね、ぜひちょっとおすすめかなと思います。だから、まあ、俺のことをたまにさ、ね、パルさんちょっとアル中じゃないですかみたいな、ね、言ってくる人いるけども、まあ、アル中というかアルコール依存症っていうの読むと、うん、アルコール依存症ではないなと多分わかると思うんだよね。だそもそもさ、基本的に家で飲まないからさ、たまにあるよそれはね、お酒飲まない人は全く飲まないんだろうけど、お酒を普通に飲む人はさ、外でも飲むしさ、家でもさ、その時には飲むじゃない。だそういうレベルだからさ。そんな依存症っていうわけでもなく、その、なんか、アルコールの缶が部屋にとね、転がってるとか、ないからさ。基本的に、なんか何ヶ月かに一回とかでしょ、そんな缶のね、アルコールのゴミが出るのがさ。そんなレベルだからさ。家で晩酌まではしないしね。あと、人様に、まあ、それは酒癖の話であってさ、なんか毎日毎日、まあそれは漫画読んでもらえたらわかるかなと思うんだよ。ただギャンブルは危ないねってすげえ思う、漫画読んでても。まあそんなねところで、あとなんか読んでてちょっと思うところがあって、たまにさ、まあ別にアルコールだけじゃなくてね、俺に対していろいろと物言いをしてくるリスナーの人っているじゃない。そのリスナーの人っていうのが、すごくこういう依存症の家族みたいな対応してくんなと思って。なんだろう、そのさ、依存症の人にやっちゃいけない対応してくる家族ってやっぱいるんだよね。こういうことやっちゃいけないよって。こういうことやるとより悪化しちゃうよっていう対応する家族みたいなことを、その、なんか、そんな感じがするなぁ、みたいな。だ家族なのかな、みたいなね。いうところがありますけどもね。ダメですよ。ね。そういう依存症傾向にある人にそんなこと言っちゃダメだからね。その辺も学んでいただいて、ね。優しいお便りをね。包み込むような優しいお便りをね。今後は送ってもらえたら嬉しいなというところでございますけどもね。まあそういう、なんかやっぱり、まあ心のね、その隙間というかさ、心の隙間を埋めしますみたいな感じになっちゃうけどもさ、なんか開いちゃってんだよね。そこを埋めるためにパチスロしちゃうみたいなところはね、なきにしもあらずだなとは思うんだよね。まあそんなわけでね、よかったらこのだらしない夫じゃなくて依存症でしたっていうね漫画読んでもらうと、いろいろと依存症についてね、わかるかなと思いますんで。だから、あと、 あんま言われないよね。あの、アルコールについてはさ、言ってくる人何人かいると思うんだけど、ギャンブルに関してはあんまなんか言ってくる人少ないんだよなぁと思って。リスナーの人でもね。でも、それはだから逆にみんな分かってるってことなのかな。パルさんはちょっと依存症だからパチスロは、あんま言えねえぞこれみたいな。ね。そういうところもあるのかもしれませんけども。まあ、そんなわけでね、ちょっと私、少しパチスロとはね、距離を置きたいなとは、思ってはいます。思ってはいますが、うまくできるかはわかりませんが、ね、ちょっと自覚症状はあるってことだけね、お伝えしたいなと。ね。まあ、あとはもうしょうがないから。ね。もう今、月に2回だったところをね、月に今度1回にして、てかもうね、バカらしいんだけどもね。ギャンブルすることもね。だから本当に寝台が出たら打つとか、本当そういうぐらいにしないと、ね、良くないなーって思ってます。本当、たしなむ、ギャンブルは今までね、たしなむ程度にはやってますぐらいのね、話だったけど、もうたしなむじゃなくなってるもんね、少しね。良くない。ね。良くないのは分かっている。ね、そんな、本当無職で、ギャンブルで金使ってみたいなさ、ほんとダメな、ね、やつになってしまったなって思うからさ。ここからね、頑張って、ね、就職もして、で、パチスロもね、たしなむ程度に、まあ、たしなむっていうか、たしなんじゃったらまたやっちゃうからね。まあ、難しいバランスなんだろうけども。まあ、そんな感じでございました。ね、まあ、よかったら漫画読んでみてくださいっていうお話。じゃあそんなところで、お便りとかもね、他ちょっといただいておりますから、ちょっと読んでいきましょうか。ラジオネームが、こちら。うんこ、ブリブリ太郎さん。パルさん、台湾でサウナ行ってくれたんですね。とても嬉しいです。僕もスペシャルマッサージ受ければよかったと後悔しています。いつかは海外風俗デビューしたいです。話は変わりますが、パルさんは自宅にインターネット回線を引かずにモバイル Wi-Fi だけでインターネットを利用していますよね。僕は来月引っ越す予定で使用するインターネット回線で悩んでいます。インターネットの契約は料金プランが複雑な上、キャッシュバックキャンペーンなど面倒くさいことばかりです。モバイル Wi-Fi なら導入が楽そうで候補に入っているのですが、不便はありますか？僕は主にネットサーフィン、YouTube、映画、PS4 の、PS4 のゲームなどでインターネットを利用しています。で、PS。パルさんと同様、僕もベトベトうんこマンでしたが、青汁の粉を毎日飲むようにしてから治りましたよ。食物繊維の不足が原因みたいです。ってね、お答えいただきました。ありがとうございます。ベトベトうんこマンね。うん。そっち拾うんだって話なんだけどさ。まあ、食物繊維足りないよね。一人暮らしするとどうしても、野菜がね、不足がちになりますから。ちょっと青汁の粉。だプロテインの粉の中に青汁ぶっこんどけばいいんかな。だか青汁入りプロテイン。ね、発売してくれたらバカ売れすんじゃねえかな。どうですかこのビジネスプラン。ね、B レジェンドさん。ぜひ、発売お願いします。まあ、そんなね、ところでさ、ね、有力なベトベトうんこマン情報ありがとうございます。なんですが、で、台湾の方もね、先週ちょっといろいろ話してさ、まあそれについてね、皆さん、ちょっとお便りをね、ちょっといくつかもらってるから、この後も読んでいきたいと思うんですけども、台湾のね、サウナね、近年化サウナ、ね、ちょっと行ったよなんて話もしましたけどもね、ぜひ、うんこブリブリ太郎さんもね、近年化サウナはさ、まあ一部じゃない。他にもね、いくつかサウナがあるからさ、ね、ちょっと俺とは違うところね、行ってみるのもね、もしかしたら面白いかもしれないね、ってところでね。まあ、一泊で帰るってわけでもないからね、普通ね。そしたら二泊あったら、初日に近年会行って、二日目違うところ行くとかね。そういう、海外風俗旅行みたいな。最低な日本人が来ましたけども何かみたいなね。ところも、まあ面白いんじゃないかなと思うんだけどもね。で、あとちょっと違う話もね、ありましたね。モバイル Wi-Fi の話。引っ越しをするってことで、インターネット回線ね、引かずに、モバイル Wi-Fi ていう選択肢もね、あるんじゃないかということで、どうですかって、不便ですかみたいなね、ちょっとお話なんですが、まあ、不便だよね。今私、富士 Wi-Fi というね、ポケット Wi-Fi 使って、そろそろ2年が経ちますが、不便だと思う。何が不便か。そうね。ダウンロードが早くない。遅いってわけじゃないんだけど、早くない。で、アップのスピードもそんなに早くはない。で、大きい容量のファイルをダウンロードしようとすると、途中で止まる。とか、かな？まあ、そのぐらいだと思うね。うん。あと、月間200ギガとか超えると、ちょっと制限されちゃうね。速度制限されちゃうとか。そういうのあるから少し気を使わないといけないとか。まあ、その辺でしょうか。なので、うんこぶりぶり太郎さんが主に使うね、インターネットとかに関しては、ネットサーフィン。これに関しては大丈夫だと思う。まあ、爆速でね、速度、命っつってさ、それでインターネットしてんだったらまた別だけど、まあ、普通にインターネットできればいいっていうレベルだったらネットサーフィンは問題ない。で、YouTube に関しても、まあ、言っても1本の動画が10分ぐらいじゃない？大体今の主流が。それであれば、そんなにストレスなくは見れると思う。大体20メガぐらい出るんだよ。いい時で。だから20メガ出れば、そんなに、超高画質で見たいとかね。もうだから、一瞬で読み込んで、一番いい画質で見たいって言うんだったら、話は変わるけど、普通の画質で、だから 4K とか絶対見ないとやだっていう人じゃなければ、まあ普通に見れるよっていうところ。まあ若干の読み込みは発生するよっていう、ね、感じだけど、まあ、そんなに、慣れちゃうレベルだと思う。で、映画に関しても、2時間とかの映画でも、別に、全部ガッて読み込んでから見るわけじゃないから、多分大丈夫。20メガぐらいのスピード出てれば、映画も見れると思う。じゃあ問題は、PS4 だね。ゲームには向かない。と思うな。難しいと思うな。特に、富士 Wi-Fi だったらいける気はするんだけど、YMAX とかだと、アップのスピードが遅いんだわ。ダウンのね、そういう、ダウンロードのスピードってだいたい20メガぐらいね、富士 Wi-Fi 出るんだけど、で、アップロードのスピード、だからデータを、自分の方からね、そういう、まあ、サーバー側っていうのかな、の方に、送信するスピードっていうのがさ、富士 Wi-Fi だと、5メガから10メガぐらい出るんだよね。だから、ポケット Wi-Fi の中では結構早い方なのよ。で、YMAX とかだと、ダウンロードはめちゃめちゃ早いんだけど、アップがね、2.5 から5メガぐらいだと思うんだよね。全然出ないのよ。2分の1ぐらいしか出なくて。そうすると、そういうゲームとかの通信ってこっちのデータも送るじゃない。送受信だからさ。そうするとゲームできないと思うんで、できるんだけど、ちょっと厳しいんじゃないかなって思います。まあ、実際は、わかんないんで、1週間レンタルとかできるから、そういうのレンタルして、試してみるのが一番いいと思う。なんで、YMAX、を一回レンタルで借りるのは、まあ、ありかなと思う。俺もね昔借りたことあるけども、その時にちょっとスピードテストした時に、あ、これはちょっとってね、例えば俺の場合はポッドキャストのデータとかをさ、アップとかするじゃない、おっせーみたいな、全然上がんねんだけどみたいなのもあったからさ、まあその辺は気をつけてほしいなっていうところだから、最初工事とかもあるじゃない？インターネット回線引くってさ。で、ね、いろいろと、そのキャンペーンがあったりとか、わけわかんないから、慌ててやるとね、あんまいいことないから。だから最初は、例えば富士 Wi-Fi で、 使って、で、1ヶ月、2ヶ月後ぐらいに、インターネット回線、ちゃんとした光回線を入れるとかね、そういうんでもいいんじゃないかなと思います。違約金とかもね、そんなかかんないと思うのよ。富士 Wi-Fi だったらね。そんな富士 Wi-Fi の回し物ではないんだけどさ。だそんなんだから、ね、ちょっと安いプランとかで、で、最初に契約金みたいにちょっとかかるんだけど、違約金は多分発生しないと思うんで。だそういう意味ではいつ辞めてもね、いいよっていう感じだから、まあまあ、そんなんで使ってみるのもね、いいんじゃないかなと思います。まあそんなわけで、まあ、不便なことはありますが、慣れます。ただゲームには向きませんっていうこと。なんで、あと、あれだからね、WiMAX だと3日間で何ギガとかっていう、ね、ダウンロードとかしちゃうと速度制限発生するから、そこも気をつけないといけないっていうのありますから、個人的には、WiMAX よりも富士 Wi-Fi の方がおすすめかなとは思う。ただその判断はちょっとね、各自違うと思うから、WiMAX 気になってるよだったら一回レンタル、一週間レンタルとかできるから、それを一回した方がいいと思います。で、それで、うん、違うなと思ったら富士 Wi-Fi とか、ね、そんなのもいいんじゃないかなって思いますけどもね。まあ、そんなところでございやした。ね、ちょっと参考になれば幸いでございますと。じゃあそんなところで、で、せっかくちょっとね、台湾旅行に関してね、少しお便りをいただいたから、それもね、今読んでいきましょうか。ラジオネームが羊がいる水族館さん。台湾旅行動画見たよ。帽子してなくてびっくりした。深夜の無言読書配信でも帽子をかぶってやるくらい、自分のハゲ頭を動画で隠していたパルさんがどういう心境の変化だい。国際ニュースでは、アメリカの国防省が台湾を初めて国家として承認したとかで、中国ガチ切れで大騒ぎだね。いよいよ中国と本気で戦うつもりなのかな、アメリカ。っていうか、何気に日本はまだ台湾を国家って認めてないんだよな。中国との国交を結ぶためだ、だけど、今後どうなるんだろうな。やっぱりパルさんっていろいろと持ってるよな。パルナイトが FX 参入すれば市場が荒れる。パルナイトが外国へ行けばその国の治安が揺らぐ。もし戦争になったらパルさんのせいだからなっていうね、お答えいただきました。ありがとうございますね。台湾行ったら本当なんかね、 G20 とかでね、台湾すごいね、注目されてたね。そういう国家として認められるというかさ、承認されたとかさ、すごいね、タイミングがねと思うけど、まあ、パルナイトが言ってなかったらそんなことも起きなかったのか、ね、わかりませんけどもね。まあ、俺がなんか手出すとね、一瞬上がるんだよ、何かがね、一瞬上がってがっつり下がるっていうのが大体ねパターンでございますからね。ちょっと台湾にはね、申し訳ないことしてんなってちょっと思いますけどもね。で、あと台湾旅行動画見たよってことでね、ありがとうございます。YouTube の方でね、台湾旅行の動画をアップしたんですがね、その時帽子かぶっていかなかった。で、まあ、そんなね、帽子かぶんない動画撮ったんだけどさ、まあ、ね、私、基本的に動画撮るときで帽子かぶってたりするんだけど、でも、全然帽子かぶってない動画もあるから、ラーメンとか、辛いラーメン食べてる時も帽子かぶってないで食べてるのあるからね。だからそんな帽子かぶってなくてびっくりしたよって言われるほどの確率じゃないと思ってるんだけど、でもただね、俺ね、台湾旅行してね、最初俺帽子かぶっていこうと思ったの。何かとめんどくさいじゃん、なんか、なんだろう、飛行機の中とかもさ、ちょっと髪の毛気にしたりとかし、まあ普通しないんだけどさ、ちょっとしたりとかね、俺はするわけよ。とか、寝ちゃったりするじゃん、寝ちゃったりとかした時に髪型がね、奇跡のスタイリングがね、ちょっと崩れちゃったりとかすると嫌だなって思うし。あとは、そういうサウナとかね、行く予定もあったから、そこでね、髪の毛洗ったりとか、そういうの出てきたらね、またセットするのめんどくさいから帽子かぶっちゃうとか。まあいろいろ考えたんだけどさ、でもちょっと帽子はね今回やめようと思ったんだよ。でもこれが結果的に良くてさ、 最初ね、入国するときとかもそうなんだけどさ、パスポート見せるんだよね、空港でね。その時にパスポートの写真とそのね、本人の顔を見てさ、照らし合わせて、あ、この人同じ人だねってなるんだけど、帽子かぶってると帽子脱いでくださいって言われるのよ。だから危ねえと思って、髪の毛ね、スタイリングしてない状態で帽子かぶってさ、それで人前で帽子外した時のさ、あの悲惨さって言ったらないからさ、あのね、パスポート見てさ、あ、じゃあ帽子取ってくださいって言われて、で、スッって取ったらさ、あ、帽子も大丈夫です、かぶってくださいってすぐ言われるじゃん。あって察しになっちゃうじゃん。だからさ、あ、よかったと思って、帽子かぶんなくてよかったと思って。だからね、ちょっとハゲ気味の皆さんね、帽子かぶったら帽子脱げない皆さんね、中にはいると思うんだけども、海外旅行行くとき気をつけた方が絶対ね、絶対途中で脱ぐことになるから、そんなんでね、ちょっとお気をつけいただきたいというところでございますけどもね。じゃあ、あといただいているお便り読んでいきましょうか。ラジオネーム、橋田いたるさん、パルさん、一日で驚異のスケジュール消化お疲れ様です。ね、台湾旅行の件ですよ。台北観光の前回のラジオ、皮肉なくすごく面白かったです。一般旅行の倍ぐらいのボリュームで回れたのは、事前調査をかなりして、してたんじゃないかな。八角はラジオ聞いている限りだと大丈夫そうですね。台湾旅行あるあるだと、とにかく台湾は箸休めがなく、日本から行く際に漬物持ち込み必須だなってこと。女店員は勤務中当たり前にスマホゲームやっている。ほぼ半数以上。犬が可愛い。台北でやり残したこと。パルさんは魚の汁の店に行けなかったことですか。僕は特事電気街に行かなかったこと。あと、ジーパイ食べなかったことですね。夜の台湾もビールが美味しいので、また次の機会にというね、お答えいただきました。ありがとうございますね。台湾台北旅行ね、本当過密スケジュールというか、やりたいことはいっぱいあったけど、基本的にね、食べるをね中心に考えていたから、もうお腹痛くてね、お腹痛くてそれどころではなかったところもあるんだけどもさ、まあね、休みなしにね、動き回って、まあいろんなところ行けたかなと思うんだけどね、放送、ラジオの方もね、面白かったということでね、良かったなと。結構ね、ちゃんと喋れたと思うんだよね、1から10まで。だから、ちゃんと伝わってたとね、いうことでね、嬉しいなというところなんですけども。いや、ほんとね、ガイド本っていうの、そういうのはね、結構読んで、地図とかもね、ここだよな、丸つけてね。そういうのもね、いろいろしていきましたけどもね。まあ、事前調査で、ね。まあ、やりすぎてもね、面白くないなと思うんだよ。RPG とかさ、ロールプレイングゲームとかさ、やった時に、攻略本を見ながらやりたい人間とさ、攻略本見ながらやりたくない人間っているじゃない。だって攻略本見たら分かっちゃうからさ、ただの確認作業になっちゃうから、あんま、そういうの好きじゃないなっていう人もいると思うんだけど、まあ私もね、そういうタイプだからさ、調べすぎちゃうのはちょっとなって思うから、まあリスナーの方のね、いろんな事前情報だったりとか、俺がガイド本でちょっと調べたぐらいの、まあそのぐらいの5割ぐらいの調べ、5、6割の調べぐらいで、あとは現地でね、ちょっとどうなるかなみたいな、そういう楽しみがさ、旅行っていうか旅にはあるじゃない。別にね、なんか確認作業しに行くわけでもないからさ、だからね、その当日のアクシデントとかね、トラブルとかも楽しみたいなと思うからさ、だからまあこのぐらいのね、調べ具合がちょうどね、面白いのかなと。調べすぎちゃうとね、ラジオ的にもね、起承転結もなくなっちゃうからね、若干アクシデント求めてるところはね、なきにしもあらずなんですけどもね。 まあそんなんでね、そうで、台湾の料理、そうだから箸休めがないんだよね。ほんと、どれを食べても台湾料理なんだよ。だから、ほんと、水か台湾料理くらいなっちゃう気はするんだよね。だから漬物とかね、持ち込み必須みたいなのは気持ちはわかるね。なんかそのさっぱりさせるっていう工程がないんだよね、あんまりね。まあ俺がね、それをちょっと、知らないで言ってるから、もしかしたらそれを知っていれば、注文する料理とかもね、やっぱりスープとかは絶対頼むとかさ、そういうのが出てくるかもしんないけどもね。まあそんなところですさ。で、あと、その台湾あるあるの中で、女性店員は勤務中にスマホゲームやってるって。だからデパートの、店員さん、みんなスマホ持ってたけど、あれ仕事のスマホじゃなかった可能性が高いってことだね。スマホゲームやってるって。まあいいよね。有効な時間の使い方だよね。接客業であればさ。なかなかすごいね、そんなのもね。あと、犬が可愛いっていうね、あるあるですけども。街中にね、犬がいるんだよ。写真もね、一枚だけ撮ったんだけど、街中に普通に犬がいて、首輪とかしてないの。だから、話し飼いの犬が、台湾にはまだいて。だから、そう考えると、ほんと昭和の日本もさ、話し飼いの犬とかいっぱいいたんだよね。結構いた。だって、昔俺何歳かな、4歳、幼稚園ぐらいの時に、コリーと遊んでたもん。話し飼いのコリーでどこのコリーだかわかんないんだけど、コリーと遊んでて、なんか雨の日とかそのコリーが遊びに来ててとかで、そのあったもんね、なんかね。だから昭和それが。だから台湾も本当にだから犬と一緒に住んでいるっていうか、街にいるっていうのがそんなに不思議じゃない感じだったから、やっぱ可愛いよね、犬っていうのはありました。で、ちょっとその辺のね、話がね、先週の台湾放送ではね、ちょっとできなかったんでね、とこうやってお便りもらった時にね、少し、あ、そういえばなんてね、気づけてね、すごい良かったなと思うんですけどもね。まあ、あとね、私台湾でやり残したことに関して、ほんと魚のスープのお店、まあこれがね、心残りでございますから、まあ半年後また再開ね、ちょっと工事でね行けなかったんであれですけどもね、半年後ぐらいにね、また再開したらね、行ってみたいなと思っておりますから、まあもう一回台湾行ってもいいなって思うよね。まあ、夜市行ってないし、そもそもね、夜市行ってないし、もう一回タピオカね、黒糖タピオカ食べたいし、タピオカのニュースもあったね今週ね。中国の子がなんかタピオカ食べすぎちゃって、お腹の中タピオカだらけだったみたいな、そんなねニュースがあって、ちょっと怖と思ったけど、まあ、普通に噛んで飲めばね平気だと思うんで。でもほんとタピオカがねすごい美味しかったから、現地のね、なんでそれはもう一回飲みたいなぁとは思うし、あと普通に台湾料理を堪能してないからさ、そういうのもねちょっと堪能したいなと思っておりますからね、できたらもう一回、あとトイレをもっと調べ上げてからね行きたいと思っておりますと。じゃあそんなところかしらね。じゃああと今週あったお話をね、ちょっとまだまだいっぱいあるんですけどもね、意外とあるってね。そうね。じゃあこれだわ。今日ちょっと今冒頭にお話ししました、マッチング、出会いのマッチングについてちょっと新しいことを始めたんですわ。でね、まあ、無職のタイミングで始めるもんでもねえだろうって思うんだけど、別に、無職だろうが、有職だろうが、出会えないし、どっちにしろ出会えないんだよ。だから、いつやったって変わんないんだよ。なので、今やりましたって話なんだけど、何をやったか。 DNA マッチングっていうのをやりました。すごいよね。今流行ってきてるらしいんだけど、なんかね、DNA の検査をして、で、相性のいい DNA をマッチングさせますぜっていうのがちょっと流行ってるらしいの。で、相性を握る鍵ってなるのが、HLA 遺伝子っていうのがあって、これ何かっていうと、なんだろう、この人白血球抗原っていうものらしいんだけど、これの、その、HLA 遺伝子群の一つ、HLA-B 遺伝子を調べるんだって。そんで、これがね、なんか、自分と他者の HLA の違いを嗅ぎ分けることでパートナーを選ぶ能力があるとね、なんか言われてるらしいのよ。まあ、ようわからんのだけど、なんかいろんな、なんだ、例えば、匂いとか、この人の匂い、いい匂いだなとか、でも人によってはこの匂いちょっと苦手だなとかってあるじゃない。そういう、匂いとかっていうのも、こういう遺伝子関係っぽいんだよね。だそんなわけで、DNA マッチングっていうのが最近流行っているぞという、ちょっと情報を得まして、私。で、いろいろ調べました。で、そういうマッチングでも、結構大手なところとかも始めていて、例えば、ノッツェってところあるじゃない。あるじゃないっすね。いや、知らんけどもってなるかもしんないけど、まあ、出会い系というか、そのマッチング系では結構ね、有名な老舗というか、昔からあるところだと思うんだけど、それノッツェってところがあって、そこだと DNA マッチング超高くて、入会金が3万円すんの。で、DNA マッチングって多分 DNA 調べるってことだと思うんだけど、それが5万円するの。で、その後に、さらにマッチングがあって、マッチングすると1万5千円かかって、で、ご成婚されますと10万円かかるんだって。もう結果いくらかかんのよ、みたいな。トータル20万ぐらいかかっちゃうんだけどってね、いうところで、ちょっと高いなと。さすがにこれはできんぞっていうね、思ってさ。で、まあ、他にもね、DNA のマッチングやってるところ多いんだけどさ、ジーンパートナーとかね、そうやってたりするんだけど、私今回目をつけたところがですね、DNA コンパスっていうところ。で、ここがね、安い。安さで決めちゃってるところあるけど、でも、やっぱ高額じゃない ?DNA マッチングって。こうやって調べれば調べるほどさ。で、その中で、じゃあ、いくら安いんだと。ね。もう20万円ぐらい。まあ、ご成婚って言っちゃったらね。まあ、10万円プラスされちゃうから20万円いくけど、それなくたって、ね、10万円ぐらいしちゃうわけじゃない。それがさ、じゃあいくらになんのって話なんだけど、この DNA コンパス、初期費用一切なしの月額3980円、メッセージも無料で出し放題っていうね、なっております。しかも入会金は0円で、 DNA 検査料が19800円ね。いいじゃない。で、それがですよ、いや、とは言っても高いじゃんってね、そんな一回検査で2万円くらいかかっちゃって、毎月ね、約4000円かかっちゃうんでしょって。まあ、年間で考えたらね、まあ、あんま変わんないじゃないって言うかもしんないけど、実は、今ならですね、DNA 検査料がですね、19800円のところ、無料となっております。ありがとうございます。そして、月額3980円ってありますけども、今ならですね、300名様限定で1980円でお使いいただけます。ありがとうございます。というわけで、 結局、年間でだいたい2万円ぐらいで済みますと。で、1年やってマッチングしなかったら、これもうマッチングしないからさ、やめればいいじゃない。そんなわけで、じゃあちょっとやってみようと思って。で、知ったその日にね、すぐ入会しました。で、入会してさ、いろんな情報入れんのよ。まあもちろんね、こっちの住所入れたりとかしたら、DNA のね、検査キットを送りますよって出てさ。で、その後には、普通のマッチングサイトとかと一緒で、自分の、なんか年齢入れたりとか、趣味入れたりとか、ね、なんかその結婚観入れたりとか、まあいろいろプロフィールを作っていくんだけど。で、そんなんで。で、だから、普通のマッチングサイトにプラス、やっぱり DNA の判定がありますよっていうようなサービスになっております。で、申し込んでほんと数日のうちにね、検査キットは届いて。で、ほんとちっちゃい箱なんだよ。バレンタインデーのチョコレートみたいな感じ。人それぞれなんだけどっていうね、ところなんだけど、ほんとそんな大きくなくてさ。ちょっと小ぶりのね、薄めの箱に入っててさ、届いて、で、中には、一本の、検体採取キットっていうのかな、なんか変な、筒状のさ、ものが入ってて。で、この筒の中には、綿棒みたいに入っててさ、で、スッて抜くと綿棒が取れてさ、で、それで DNA を、ちょっと採取してね。で、送り返すってやつなんだけどさ。ほんとそれしか入ってなくて、それと返信用の封筒しか入ってなくてさ。なるほど、と思って。こんなんでできるんだ、と思って。で、もう簡単よ、やり方は。どっか皮膚を切ったりとか血を採取したりとかしないで、口の中のほっぺたあるじゃん。だからほっぺたの内側を右と左側をさ、その検査キットのさ、綿棒みたいなやつでさ、横側ゴシゴシゴシゴシ、横側っていうか内側をね、ゴシゴシして、それなんか、各数十回ぐらいさ、ゴシゴシして。で、十分なんか、粘膜っぽいのが一応、まあ、つくじゃない。さ、それを、もう、検査キットの方にしまって、それを郵送して送り返すだけって。もう、本当に簡単よ。ただ、事前準備ってのはちょっとね、だるいんだけど、一応注意として書いてあるのが、水以外の飲食、タバコ、歯磨きから1時間以上空けて、検体採取を行ってくださいと。だから、なんかご飯とか食べちゃったらそのすぐにはできないし、タバコとか歯磨きとかでもダメよ。まあ、何かしら口の中に物を入れてから、で、なんか食べちゃったりとかしてからは、1時間以上空けてくださいねってことなんだけど。だから、寝起きに、水で口ゆすいで、それから採取するとか。そういうのはいいらしいんだけどもね。まあ、そんなわけでさ。だから、なんか一番、自分が健康っぽい時にやりたいじゃん。そんな DNA 変わんないんだけどさ。構成してるものなんて。ただ例えばなんだタバコ臭いところに行ってた後とかさ、パチスロ屋行った後とかさ、なんか口の中タバコ臭いじゃない、タバコ吸ってないのに。そんな時に粘膜取ってなんか良くないしさ、とかあと二日酔いの時とかにさ、そういうの採取してもなんかなと思うから、健康な時にね取るのがいいかななんて思って。でそんなわけで検体採取してさ送って、でまだね、送ってから、日が経ってないからさ、まあ、ちょっと情報はわかんないんですけども、検査が終わるとですね、自分の、そのマイページみたいなところがあるんでね、ネット上で。そこで確認ができるようになって、それで、他のね、女性とかともマッチング、何パーセントとか、そういうの多分出ると思うんだけど。そんなになっておりますから。ただですね、私、やって、思ったことがちょっとありますが、まだ利用者がそんなに多くないんじゃないかなって思います。まあ、だからこそ、 今ね、その300名限定で、あの月1980円でね、やれるよっていうところで、最初のね、ブーストかけてんだよ、多分ね、会社の方もね。利用者数をまず増やしたいってところだったと思うんで、いいと思うよ、そういう意味ではね。ちょっと先行しているところはありますが、たださ、どんなマッチングだとしてもね、なんか、その一歩が踏み出せないってのあるじゃない。後押しがないんだよね。でも DNA でマッチングして、例えば相性 80% ですよみたいに言われてたら、それは眉唾かもしれないけども、後押しされてるわけだからさ。だから、一歩踏み出す勇気だったりとか、きっかけになるのかなって思うんだよね。そんなわけで、普通のマッチングアプリとか、その、出会い系サイトとか、それこそ、ね、婚活パーティーとか、そういうので、普通にマッチングする人はね、使う必要全くないと思うんだけど、やっぱなんかその、最後の一押しっていうか、自分から積極的に行けない人っていうのは、もしかしたらこれが、その、一押しになって、一歩踏み出せるきっかけになるかもしれないよねって思うので、まあ、ここは俺が、こうやってちょっと使ってみて、なんかうまく成果が出たらね、もう、皆さんね、ご存知だと思うけど、本当に俺は、積極的に行けないっていうか、受け身だからさ、受け身な人がマッチングできるサービスっていうところがね、やっぱり一番望まれてますからね、この少子化の、そのね、なんていうの、結婚もさ、どんどんどんどんする人が減っていってさ、そんなね、社会でございますけども、それは、本当に、受け身な人ばっかりになっちゃってると思うんだよね。だからそんななっちゃってるから。じゃあ受け身ない人でも、なんとかマッチングするっていうサービス。これがね、やっぱし求められてる中で、DNA っていうのはね、いいんじゃないかなと。なんか、あれっぽいよね。恋と嘘っていう昔アニメがありましたけど、今漫画やってんのかな？ね、そこだと、もう国が決めるんだよね。国がそのもうこの人とこの人は結婚しなさいっていうね、命令が来て、で、結婚するというね、なんか世界だったんだけど。近いよね。こうやって、これ今後ね、DNA とかも、そんな遠い将来じゃないと思うんだよね。そう、住民基本台帳とかあったりするんじゃない？もうさ。国民一人一人に番号振られちゃったりとかしてさ、もうそういうので、数字でね、いろいろ管理されてるわけだから、DNA も、生まれた瞬間とかから、ね、一応採取されてもおかしくないと思うね、今後ね。そしたら、それによってね、病気が、こういうのは病気出やすいよとかわかるし、で、やっぱ少子高齢化してね、結婚とかする人少なくなっちゃったり、少子化問題とか出てきた時に、やっぱ、こういうのも、ね、もうそういう情報をもとに出てくるかもしんないからね。とかとか、ちょっとね、そんな時代のね、先端を私、ね、体験したいなと思っておりますから。まぁ、ちょっとこれ、ただね、これね、問題があって。このサービスについて、利用規約とかがあるんだけど、利用規約からは、この DNA コンパスから受け取った情報、だからそういうデータマッチングとか DNA の情報とか、そういうものに関しては、公開しないようにっていうね、そういう規約があったんだよね。データの開示とかはしないようにしてください。だから、そこは、伏せて話をちょっとしないといけなくなっちゃうんだけど、まあ、できる限りね、開示しないで話せることはね、もちろん、DNA コンパスさんの方にもプラスになるようなね、情報であればある程度はいいと思いますんで、あまり開示はしないようにね、ちょっとしたいと思うんですけども。 まあ、そんなね、新しいちょっとマッチングサービスに応募しましたよっていうお話でございますと。じゃあね、ラジオネーム、他のちょっとね、お便りいただいてますから、ちょっとこちら読んでいきましょうか。ラジオネーム、固めのゲリさん。パルさん、貯金いくらまで来てるの？ワイも仕事辞める予定だから、生きながらえる参考に教えてちょうよというね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうだね。貯金はですね、まあ、仮想通貨があるっていうね、ところで、だ仮想通貨が約90万円あるよね。で、それ以外は、ないよ。ないというか、失業保険が、今月、そして来月、ちょっとだけ出るんだよね。6月は満額出るんだけど、7月は多分10万円ぐらいしか出ないんだけど。だから、そこでやりくりするみたいな感じ。なっております。で、さらに、りそな銀行から、12万円、13万円ぐらい借り入れがあるという状況。なので、もうギリギリガールズでございます。まあだから、この仮想通貨を貯金と呼ぶんであれば、89万円です。で、6月、7月はそこを手つけないでも生きながらえるんですが、そこを越したとき、8月入った瞬間には、もう仮想通貨は一部、お金を、ちょっとね、現金化しないといけない。か、もしくは、Uber Eats とかで働かないとダメです。という。そんな感じ。で、もともと貯金、いくらあったかっていうと、でもいくらぐらいあったんだろうね。100もでもなかったんじゃない？3ヶ月、約4ヶ月生きられれば、失業ね、保険がさ、3ヶ月分その後出るからさ。だから、まあ、80万ないぐらい、そんなもんじゃない？ 50万から80万ぐらいの間じゃないかな。その辞めた瞬間はね。まあ、その後ね、もろもろ使ったこともあるから、あれだけども。まあ、そんな感じでしょうか、ね。まあ、だから、お金は減るよ、ね。どうしてもね。だから、さすがに働かないとね、まずいんじゃないかっていうところには来ております。まあ、でも言っても、ね、仮想通貨のお金を使えば、さらに、まあ、月15万使ったとしてもだよ。半年ぐらいは、ね、のらりくらいできるから、そういう意味では、まあ、無職期間1年ぐらいはね、なんとか持つ。そういうね、感じの財政具合でございますけども。ね、毎回毎回仕事辞めて、貯金ゼロになって、ね、むしろマイナスになって、就職してみたいな、繰り返すと、ほんとお金たまんないからさ、できれば本当仮想通貨は手つけたくないんだよね。そこはちゃんと残した状態で次の仕事行ってね。だからそうするとね、一応貯金が90万ぐらいある状態でさ、また仕事できるから、そんな感じでね、頑張りたいなと思ってるんですけどもね。まあきついよね、いろいろときついね。まあそんな感じでございます。まあっていうかね、本来ちょっとね、もう使っちゃいけないお金みたいなのも使ってるところあるからね、ある意味ね。その、なんだろう、へそくりじゃないけどもさ、このお金は使わないようにしようって思って残してるお金もあるんだよ、俺の中でもさ。そこにも手つけちゃいつつ、さらにりそな銀行から借り入れしちゃってるからね。危ない。ね。本当に。なんでね、ほんと働こうと思っておりますよ。明日の面接ね、頑張ってきます。ね、てかその前早く仮想通貨ね、現金化しなさいよって話なんだけどね。まあね、そこはまだ伸びる可能性があるかなと思ってね、淡い期待をね、ちょっと考えておりますけども。 じゃあ、あといただいてます。お便り。ラジオネーム、マツコ EX さん。パルさん、こんばんは。台湾旅行お疲れ様でした。何やら、出会い系に手を出しているようで、今流行ってるのは、Tinder らしいですよ。あと、そういえば私は Twitter のオフパコ赤で出会いました。パルさんも頑張って将来の伴侶を見つけてください。期待しています。というね。お答えいただきました。ありがとうございます。すごいね。Twitter のオフパコ赤で出会いましたってすごいね。そんなのが存在するのかって話なんだけど、それで出会えちゃう。出会えて、そういい関係になれるってわけだもんね。それはなんか、あ、出会いなんてさ、なんか、いろんな形があるもんね。そう考えると、まず出会うことが大事だよね、と思うよね。どんな形であってもね。ちょっと頑張りたいね。DNA でちょっと頑張りたいと思ってますけどもね。で、何やら今出会い系、流行ってるのは、Tinder。これ Tinder ってアプリなのかな?っていうことらしいので、ちょっとラジオ終わったらね、Tinder 探したいと思います。でもアプリダメなんだよな。その、受け身の人間には、すごく、向かないんだよ、アプリって。だったら、婚活パーティー行った方が絶対いいよ。って思うんだよね。皆さん、どういう人間かは知りませんけども、受け身の人は、辛いと思うんだよね。一歩でもね、踏み出せる人は、マッチングアプリは絶対いいけど。だから、俺は、婚活パーティーとかの方がいいな。だから DNA マッチングがうまくいかなかったら、また婚活パーティーの方にね、戻ろうかなと思いますし。ただ、やっぱり仕事してないとさすがに、厳しいかなと思うので、仕事ね、始めたらまたね、婚活パーティーとかね、行きたいなと思っておりますよ、と。じゃあ、他いただいております。ラジオネーム。どうも僕ですさん。パルさんの当たり、体当たり企画、楽しみにしております。ね、DNA マッチングについてね、パルさんの体当たり企画、楽しみにしております。巷では、山ちゃんと蒼井優との結婚が話題になっています。山ちゃんができて、パルさんができない道理がありません。雲の上の存在だと、指を加えるのではなく、雲の上の存在だけを追っていく攻めのスタンスで突き進んでください。期待しております。お答えいただきました。ありがとうございます。ね、ほんと、山ちゃん。ね、南海キャンディーズの山ちゃんと、蒼井優さんが結婚しましたけどもね。でも、山ちゃん、超ハイスペックだからね、言っても。高身長、高学歴、そして高年収。ね、高収入でございますよ。ねえ。全然、いわゆる、昔で言うところの参考だからね。で、面白いんだよ。まあ、若干もしかしたら気持ち悪いのあるかもしんないよ。ところどころ。でもさ、それを凌駕するほど面白いわけだしさ。そんなさ、参考プラス超面白い人がさ、ねえ、結婚したって話聞いても。まあ、あ、そう。おめでとう。でも全然、希望の星にもならんわ、つってね。思いますけどもね。まあでもめでたいことでね、すごく俺も会見をね、ちょっと見ましたけども。お似合いな感じでね。俺もなんか、蒼井優さん、昔一回離婚したんじゃねえかなって思ったんだけど、違う人だね。なんか似てる名前が多いじゃん。なんとか優とか、蒼井なんとかとかさ。なんとか蒼井とかさ。そういうのでね、多分、こんがらがっちゃったんだろうなと思って。昔のね、水野美紀のね、4人のね、ぐちゃぐちゃの感じと一緒ですよ。だ、蒼井優と、山田優と、なんとか蒼井と、ね、なんとかかんとかみたいな、なんかいっぱいいるからさ、浴びる優としてね。まあ、そんなのね、全然、もうわかんなくなっちゃいますから。でもね、蒼井優さんに関してはちゃんと、今回、初婚ということでございますし、あと、私、蒼井優さん、声優としても、うまいよなって思ったことあるんだよね。昔なんかアニメの映画とか出たと思うんだけどさ。あ、これ蒼井優なんだ、みたいな。うまいな。 って思った記憶があるので、ね、やっぱ声の演技ができるね、女優さんは、本当に演技力があるんだなって思いますから。そんなところでね、私は蒼井優さん、ね、山ちゃんの結婚ね、すごく祝福しておりますよっていうところで、私もね、頑張っていきたいなと思っておりますと。じゃあそんなね、ところかな。じゃあ他のね、お話もしていきたいと思います。他のお話はですね、最近、歯磨きを変えました。ね、歯磨き粉を変えましたなんて話なんですが、そんな話いるって思うかもしれないけど、いやね、歯医者全然行ってないのよ。歯医者全然行ってなくて、で、なんで行ってないかっていうと、ま、若干怖いんだよね。歯医者が怖いんじゃなくて、虫歯なのかどうなのかなみたいなところがあって、なんか行きたくねえなみたいなのがね、若干あってですね。で、行ってないんだけど、別になんかどっか黒くなってるわけではないんだよね。ただ、歯の根元がね、なんだ、木こりにやられたみたいな感じになってんだよ。わかる？その、歯の根元というかその、歯だよね。そのなんだよ。歯茎じゃないよ。歯茎じゃなくて、歯の硬いところの根元が、木こりにやられたくらいになってんのよ。それって、何なんだろうと思って、すげえ怖かったんだけど、何やら、大人虫歯って呼ばれるやつっぽくて、根元いかれてるっぽいんだよね。怖えなと思って。で、そんな中、とあるニュースを見つけまして、夜ね、歯磨きするとき、まあ皆さんね、してる人が多いんじゃないかなと思うんだけどさ、した後って、口ゆすぐじゃない。でも、口ゆすがない方がいいんだってっていうのを見てさ、そうなんだと思って。なんかデンマークの方だともう当たり前の歯の磨き方らしいんだけど、歯磨いた後、まあ口の中のね、その、歯磨き粉とかはね、ペッてすると思うんだけど、でも口はゆすがないんだって。で、ゆすがないで口の中にそれがある状態で寝ると、良いよ、ということらしいのよ。じゃあ、それじゃ試したいなと思ってさ。でもそれやるには、歯磨き粉の成分とかもあって、フッ素がちゃんと含まれている歯磨き粉でやるべきらしいのね。で、今のさ、俺使ってる歯磨き粉はさ、ピュオーラなの。ピュオーラのストロングミントってのを使ってて、これすごくいいんだよ。これは本当にスッキリして、俺はお気に入りなんだけど、ただこれには、フッ素入ってなくて、だからこれできねえじゃんと思って、ちょっと調べてね、買ってきました。で、買ってきたのが、二つ買ってきて、ライオンが出しているクリニカアドバンテージネクストステージ歯磨き。な、多いな、ステージが多いな。クリニカアドバンステージっていうものの、ネクストステージ歯磨きっていうもの。これ新商品らしいんだけど、高濃度フッ素を配合していて、フッ素の方が 1450ppm 入っております。ね。これは結構いいらしい。弱くて敏感な歯の根元までトータルケアということでね。私、木こりにやられたね、この歯が少しね、コーティングされんじゃないかなと思って。これ日中はこれにしようと。で、夜寝る前。こっちに関しては、クリニカアドバンテージのコートジェルっていうやつにしました。寝る前に歯磨いて、で、口薄がないってなった時に、どうしてもさ、歯磨きって発泡剤が入ってるからさ、口の中泡泡になるじゃない。あれをペッてしてもさ、口の中ちょっと残りすぎちゃって気持ち悪いじゃん。でも、発泡剤が入っていない歯磨きっていうのがあって、この、ジェルっぽいやつがそうなんだけど、だこのクリニカアドバンテージのコートジェルに関しては多分発泡剤ほぼ入ってないと思うんだよね。 まあ、それなりに泡立つんだけど、気持ち程度ね。でも、ほぼ立たないね。だからこれを夜寝る前にして、で、歯磨きね、したら、ペッてして。それでもう口はゆすがないで、寝ると。でそうすることで、就寝中に歯を強くすることができますせっていう。で、これも、高濃度フッ素配合。ね、1450ppm 配合してます。ということで、まあ、もう一個他にも、クリニカアドバンテージの歯磨き。さっきのね、ネクストステージっての俺買ったんだけど。俺買ったんじゃないやつで、あの、普通の歯磨きもあるから。これもね、フッ素 1450ppm 配合してるから、そんな高くないんだよ。多分2、300円だと思うよ。なので、あの、おすすめかなと思います。まあね、歯に関しては一生の話だからさ、気をつけないといけないなと思ってるんだけど、ちっちゃい頃はね、ほんと歯医者さんよく行ってさ、一人で普通に行ってフッ素塗ってもらってたもんね。小学生の頃とかね。なんだけど、いつの間にかね、歯医者からどんどん疎遠になってさ、っていうのもさ、何年前だあれ、6年前ぐらい、6年7年ぐらい前にさ、もっと前か、8年ぐらい前かなに、歯医者行った時にさ、歯医者っていうかね、あの口ん中にできものができちゃって、多分これラジオで喋ってるんで、8年ぐらい前の口ん中にできものができて、それなんか唾液腺ってやつが腫れちゃってるみたいって言われて、これはもう治らないよって言われて、だからあのもう切って取るしかないよって言われて、で言われたその日切ったんだよ。で取ったんだよ。したらさ、その後さ、なんかもう縫い付けが悪かったりとかさ、いろいろあって、まだねその口の中の一部が感覚ないんだよね。でも神経という神経取られちゃって、ようやくちょっとなんか少し感覚はあるけど、やっぱり少し違和感あんだよね。そこだけ、その唾液腺が丸っきりそう取られちゃってるから、だからそんなんでさ、もう嫌な思い出があってさ、歯医者に。昔はね、だから一人で行くぐらい平気だったんだけど、むしろね、なんか虫歯とかもほんと少ない方だしさ、まあ一応今銀歯が2つあるけどもね、上の歯に2つあるけど、下の歯にはね特に何か被せ物もしてないし、なんだけどさ、なんか行きづらくなっちゃってね、そんなんがあってね。だから本当はまあ行った方がいいんだけど、まあ、できる限りね、自分でまずできることもしないうちにっていうのがね、あるから、せめてねこのぐらいはしておこうかなと思って。だそんなわけで、まあ多分多くの皆さんは夜歯磨いた後ね、口ゆすいちゃってると思うんだけども、あの口ゆすがないっていうね歯磨きの方法があって、それが結構あのデンマークとかではスタンダードだし、日本でもちゃんと入ってきてるから、もし知らなかったよって人いたらちょっと調べてみてね、あのそういう歯磨きの方法をね使ってみるとよりいいんじゃないかしらというところでございましたね。まあそんなわけで、あのフッ素がね入ってるものが前提なんでね、あのフッ素 1450ppm ってのが大体入ってるやつだから、まあそこはチェックしてもらうといいかなとね。私は、ライオンのクリニカ、ね、こちらを使っておりますよっていうお話でございます。で、他にね、その辺の体のケアの話で言いますと、最近ちょっと巷で話題になっているボディーソープがあって、これをね、今ちょっと使ってるんだけど、何かというと、デオコっていうね、ロート製薬が出しているボディーソープなんだけど、これがね、今、おじさんにね、バカ売れらしいんだよね。なんでバカ売れしてんのかっていうと、なんかこのデオコっていうボディーソープが、女の子の匂いがすると。おじさんなのに女の子の匂いになれるっていうことでバカ売れしてるらしいの。で、これ何なのっていうと、このデオコの中のね、その入ってる成分としてラクトンっていう成分があるんだけど、これが女性特有の甘い香りの正体らしいのね。 で、それをそのロート製薬が見つけて、で、ラクトンが、なんかその配合されている、そのボディーソープをね、発売したわけ。本当は、あの、女性も、年を取れば取るほどラクトンが減少していくらしいのよ。女の人ってすごいいい匂いするじゃん。なんかやっぱし、それフェロモンなのか何なのかわかんないけど。あれの、あの甘い匂いは、ラクトンっていうね、匂いなの。ラクトンが発生させてるらしいんだけど。それは減少していくらしい。どんどんね。年とともに。だから、そこをケアしようということで、女性向けに出したボディーソープなのよ。なんだけど、その、おじさんがそのボディーソープ使ったとしても、あの、女の子の匂いがするわけだよね、結局は。なので、あの、女の子の匂いさせたいおじさんがね、めっちゃ買ってるらしくて。で、その中の一人のおじさんが私なんだけども、で、買ってみて使ったの。あのね、甘い。なんか、あの、女くせえって、いう感じ、するわ。昔いたんだよね、なんか、小学生ぐらいの時さ、男の子とかもさ、なんかおめえ、女くせえな、とかつってさ、女の子に言う子とかいたじゃん。あんな感じだから。ね、あの子はだから多分、女の子はね、ラクトンが、やっぱり出てて、で、男はそのラクトンに反応していて、みたいなね。ね、女くせえな、つってたんだけど。それが、あの、ね、その子がさ、なんか今日、クラスの女がなんか女くさくてさーって言ってる中、ね、お父さん出てきて、なんか女くさい女がいたのかーつって、お父さんの方が女くせえつって、なっちゃう気がしますけどもね。まあ、そのぐらい、やっぱり、このボディーソープ使うと、あの、ちょっと甘ったるい女の子っぽい匂いになる。おじさんでも。だからね、最初の3日間ぐらいは、その匂い慣れてないから、布団とかで寝るじゃん。で、今俺タオルケットかけて寝てるんだけど、タオルケット の中っていうのかなの匂いがもうなんか女臭いの。臭えなと思って。その、嫌いじゃないんですごく俺女の匂い嫌いじゃないんだけど、なんかもう、甘ったるすぎて、うーって、ちょっと重いなって思っちゃう甘さだったんだけど、もう、かれこれ2週間ぐらい使ってるんだけど、慣れたね。全然慣れちゃった。女臭えと思わなくなってきている自分がいるけども、まあ、ちょっと今腕の匂いとかを嗅げば、ちょっと甘ったるいのかな。わかんない。自分じゃもうわかんない。麻痺しちゃうね。ってところでございますが、多分、ちょっと女臭いのかもしれない。でもそんなさ、俺の体をさ、クンクン嗅ぐような、ね、男も女もいないからさ、別に、ね、自分が夜寝るときとか朝起きたときに、うん、おっさんくせえって思うのと、あ、なんか女くせえって思うのと、どっちがいいかっていうレベルだからね、あれなんだけど。なんかね、あの、ほんと、30歳のおっさんしかいない部屋なのに、女の子の匂いがするんだが、みたいなさ。そんなね、レビューがあったりとかするらしいので。あの、まあ、ちょっとおすすめちゃおすすめだなっていう気はします。あの、結構高いのかな。ボディーソープで1個1000円。1000円ぐらいします。青いパッケージでね。で、結構中入ってるから、ボリューム感もあると思うんだよね。だからね、あの、長く使えるし、で、売り切れてるお店も多いらしい。たまたま俺が行ったドラッグストアは売ってたからすぐ買えたけど、なかなか売ってないらしいからね。ちょっと今どういう在庫状況かわかりませんけどもね、一回なんかドラッグストアとかね見てもらえたらね、デオコっていうやつでございます。結構あの匂いつくよ。女の子の匂いっぽいのがつくから、あのおじさんリスナーの皆さん、大体俺と同い年ぐらいでしょみんなね。あとは思春期のね、お兄ちゃんたち、ね、聞いていたら、ね、女の子の匂いとか、いいじゃん。ね、だからそういうボディーソープを使ってみるってのも一つかなと思いますよ。勃起すると思うよ。 昔俺ビオレで勃起してたからね。ビオレの匂いってエロいなーと思って。そういうのと一緒で、デオコの匂いってエロいなーと思って勃起するみたいなのもありかなと思います。で、ボディーソープだけじゃなくて、脇とかに塗るさ、変なんじゃん。よくわかんない。ボディフレグランスみたいな。ああいうの持ってるらしいから、だから例えばだよ。これは例えばだよ。実際やってないからね。俺持ってないからね。あれだけど。例えば抱き枕とかさ。あるじゃん。女の子のね、絵が描いてあるの、プリントされているような抱き枕。あれに、その、ボディフレグランスみたいな、ヌリヌリしちゃうみたいな。すると、あら不思議。ね、抱き枕のから女の子の匂いがすごいしてるみたいな。すげえいいんだけどって多分なると思うんだよ。だそんなね、あとダッチワイフとか持ってる人とか、ね、ラブドール持ってる人とか、そういう人は、そのボディフレグランスみたいなの買って、ヌリヌリしてあげると、なんかね、その一手間ですごい愛着感がね、湧くんじゃないかしら。思いますけどもね。まあ、使い方は人それぞれということでね、お試しいただきたいと思っております。じゃあ、ま、そんなところでございますかね。あといただいておりますから、どれかな。ラジオネーム、どうも僕ですさん。パルさん、フッ素は、下痢になる可能性が高いですよっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。また、お腹弱いんだからさ、下痢はな、下痢の要素はなるべくね、避けたいなって思ってるんですけどもね。いや、ちょっと気をつけたいね。でもまあ、歯はね、大事ですからね。ちゃんと、磨いて、ね、ちゃんとケアをね、していきたいと思いますけどもね。あとは、ラジオネーム、さくらさん、おいしょ、こちらがですね、さっきの歯のお話ですね。それくさび状欠損だな。レジン充填だけだからすぐだよってお便りいただきました。ありがとうございます。そう、さっきの歯の根元を木こりでやられたようなやつっていうのは、くさび状欠損っていう症状なのかな。だからレジンをそこ詰めれば、それで一旦修復っていう感じになるのかな。だからちょっとね、怖くていけないところはあったけど、まあ、行っちゃった方がいいんだろうなってね、思うから、ちょっと歯磨いてね、少しケアしたらね、もうだって何年も行ってないからさ、それこそもう何年だ本当に。6年、7年、8年行ってないからさ。だからもう今更、今週行かなくちゃとかっていうレベルじゃないからさ。まあね、できる限り早い段階でね、ちょっと久しぶりの歯医者。まあ、ラジオのネタも含めてね、行ってみるのもね、いいんじゃないかなと。そんな風に思いましたとさ、と。
童貞ネットアットエドラジ。
それではね、お時間ほどときましたから、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーはね、今日喋れなかったこととかね、まだもらっているけどもね、読めてないお便りなんかをつらつらとご紹介していきたいと思いますけどもね、今週、まだね、読めていないじゃなくて喋れてないことがね、いくつかありまして、どれでしょうか。野球を台湾旅行で先週行った話をずっとしてしまったからさ、話せなかったんだけど、先々週ですか、久しぶりに野球をね見に行きまして、まあ、別に何でもないんだけどね、お友達っていうか昔ね一緒に仕事してたやつと野球見に行って、ちょうどね巨人対中日戦でね、阿部慎之助選手がね通算400号ホームランかな、打っておりましたけどもね。まあ、そのぐらいのお話ね、なんでもないですね。あとはね、今週 あったお話ですが、今週はね、結局だから外あんま出なかったんだよね。体調があんま好ましくなくて、ちょっと今もね、若干なんか鼻声になってきてしまいましたからあれですけどもね、あの家でスマホのゲームをしてることが多かったかなって思って、まあ、なぜかというとですね、6月5日にラグナロクオンラインマスターズっていうの出たんだよ、アプリで。でこれをちょっとやっておりました。いわゆる MMORPG ってやつで、俺がほんと19歳とか20歳とかその頃にやってたゲームなんだよね、ラグナロクオンラインって。多分めっちゃやってたんだよ。あの頃ネットで仲いいやつってのがなんかいたんだよね。麻雀かな、トンプーソーとかっていう麻雀ゲームがあったんだけど、そこで仲良くなったのかなとかわかんないんだけど、なんかいつの間にかそういうコミュニティができてて、そこに俺もいて、でリアルな友達もいたんだけど、全然知らない、まあ、千葉の方の人とか、なんかどっか関西の方なんかちょっとわかんないけどの人とか、なんかもう全然点でバラバラで、でもなんか仲良くて一緒にゲームしてたんだよね、夜な夜な。でそこでラグナロクオンラインってのをやっててさ、もうねえ20年ぶりぐらいにさ、こうやって新しいサービスをね始めるってことで、まあその立ってないのかな、俺の記憶もね、ちょっとうろ覚えだからわかんないけどもね。でそんなのが6月5日に新しいラグナロクオンラインマスターズっての出てさ、ちょっとやってみようかなと思って、で今週それをまあ少しやって、全然誰とも交流は図らずね、一人でね黙々とやってたんだけど、今レベルが34になりました。これは高いのか低いのかっていうとちょっとわかんないんだけど、そんな高くないと思うよ。でもだからレベル50ぐらいいったらなんかねあるのかもしんないけど、まあまだ34だし、まあいろんなね職業とかなれんのよ。だから最初はなんか盗賊みたいなのが始まって、シーフかな、シーフになって、で次多分アサシンとかなったりとかして、俺はねそういうちょっと忍者系でいきたいなと思って、昔好きだったさ、ラノベっていうかさ、あれで、クリス・クロスっていうさ、小説があって、それの主人公がさ、忍者なんだよね、最後。忍者かっこいいじゃん、やっぱり。だからね、そのロマン含めてね、忍者を目指して頑張っておりますけどもね。まあ、そんな、ラグナロクマスターズ。まあ、スマホでやって、特になんか処理落ちとかもないし、サクサクできるし。ただ、やることが多くてね、いろんなところにいろんなクエストが散らばってて、まあそんなお使い芸をねずっとしてる感じだから何とも言えないけども、まあちょっとやっております。あとはね、ダービースタリオンマスターズのアプリも久しぶりにやってて、でほんとインドアになっちゃうとね、こういうゲームばっかりになっちゃうんですけども、久しぶりにね、G1のレース、めちゃめちゃ勝つ馬が生まれて、G111 勝した馬がいたんだよね。だからこれはなんか来たぞと思ってちょっとやる気が出ちゃってさ。そんなんで結構やってましたけどもね、それ以来そんなすごい馬は生まれないね状況でございましてね、悲しいなみたいな。まあ、そんなダビースタ。あとはね、パズドラに関してはね、今週進撃の巨人コラボが来まして。で、俺もともと、リヴァイ兵長はね、前のコラボの時にね、撮っててさ、持ってたんだけど、他はね、あんま持ってなくて、で、今回、エレンの巨人化のやつが、強えって話で、で、それを、すぐ、ガチャで撮ったんだけど、もう一体リヴァイ欲しいなと思って、 パズドラのね、ガチャを35回ぐらい引いてね。だ持ってた魔法石全部放出してさ。で、やったんだけど、リバイ出ないみたいな。残念みたいなね、ところでございました。辛い。100何個魔法石あったのにね、もともと。それなくなっちゃってさ。そうだよね。だ35回やったらね、165個ぐらいだもんね。ここで使うべきじゃなかったなと思うんだけど、どうしてもリヴァイがもう一体欲しくて。ね、全部使っちゃいましたね。残念って。またコツコツ一生貯めたいと思います。あとは、今週、ドラゴンクエストウォークっていうさ、一応先週なのかな?ドラゴンクエストウォークっていう、ポケモン GO のドラクエ版みたいなのが出ますよっていう、ニュースが流れてさ、これは流行るぞと思って。流行るしやりてえなと思って。まあ、とは言っても私、ドラゴンクエストあんまやってなくて。ちゃんとクリアしたことあんのって、5と8と9かな?なんだよね。おじさんなのに、1、2、3、4、5をね、クリアしていない。1、2、3、4クリアしてないっていうね。もう、友達がやってんのをね、見てたりとかしたんだけどさ、3とか4とかはね、ほんと友達がやってんのしか見てないんだよね。自分でやってないからさ。ね、一番の名作と言われてるところなのにさ。ね、だからさ、まあ、そんな俺でも、ドラクエ、ね、のポケモン GO が出たら、やりたいじゃん。で、そしたらさ、ベータテストの募集をしててさ、iOS で1万人と Android で1万人募集してて、それ応募したのよ。で、今日結果発表ってことで、当選したね、リスナーの人もいると思うんだけど、私、落選いたしました。残念。本当に、無職なんだから今一番できる時だからさ、ベータテスターとしてさ、すごい活躍できたと思ったんだよね、今だったら。で、もしね、本番のやつがリリースされるときに、ちょっとね、テスターの人が若干有利になるというか、いわゆるなんかソードアートオンラインでいうところのさ、なんか、ねえ、ベータテスト版から入ってきたやつで、ビーターみたいに言われてたじゃない。あんな感じになったらかっこいいなと思って、頑張ろうかなと思ったんだけど、ね、残念ながらビーターにはなれませんでしたっていうね、お話でございます。ね、ちょっとドラゴンクエストウォーク、楽しみだね。来たらね、ポケモン GO よりやっちゃうと思うな。だって、俺ポケモンって初代しかやってないからさ、しかもカメックス一体で全クリしたような男だからさ、全然わかんないんだよね、言ってもね。そんなんでさ、ドラゴンクエストの方がまだね、わかるかなってところで面白そうだなと思っております。そんな今週のゲームのお話。ね、久しぶりにゲームしまくったな。で、あとはだね、まあ、事件として、フォトショップが使えなくなる事件がちょっとありましたけどもね、まあ、無事治りまして。今、フォトショップエレメンツの11っていうのを使ってんのよ。なんか安く買ったやつでさ、で、Mac にインストールして使ってんだけどさ。それがね、急に使えなくなっちゃって。どうしようと思っていろいろ調べたところ、セキュリティの方からアクセシビリティっていう項目を選んで、で、その、フォトショップを、許可してあげると問題なく使えるようになりましたというね、ところで。まあ、俺みたいな状態になる人は少ないと思いますけども、もし同じように、なんか急に使えなくなっちゃったんだけど、って。で、諦めちゃってる人いたらね、そんな感じで治りますから。まあね、一人でもそんな人いたらね、参考にしていただけたらと思います、と。じゃあ、あとはですね、最後、コーナーですか。雑なコーナーね、いきますけども、はい。YouTube、千人の道も一人から、はい、ね、雑、ね、なんですけども、2週間ぶりなんでね、どういう状況かというと、 今 YouTube の、パルナイトチャンネルの方がですね、登録者数が、前回、先々週お話しした時は335人だったんですが、今週は341人になりました。ね、2週間で6人増えました。ありがとうございます。まだまだ先は長いね。あと659人。あと2倍必要になってきてますね。それで1000人というところで、まあ、コツコツだな。ただ、ね、今週アップした動画、今週先週アップした動画なんて、競馬、あと野球、ね、その、プロ野球見に行った時に、ちょっと撮った野球の動画と、あとラジオの動画、ラジオのね、YouTube 先行配信版と、あとは台湾旅行の動画かな。台湾旅行の動画がね、スカスカだったからね、結構もっと動画撮っとけばよかったって思ったわ。なんかね、やっぱ意外と撮れなくてさ、恥ずかしいしね。なんだけど、細切れでもなんでも、ちょっとした時に動画撮って、でぐるっとなんか一周ぐらいしてさ、なんか見てさ、30秒ぐらいの動画撮っとけば、それを繋いで、で無言だったらそこにナレーション入れればいいしっていう感じでさ、だ、何でもいいから素材としてね、撮っとけばよかったなーと思って。海外旅行は撮りやすいね、まだね、日本よりと思ったので、まあちょっと次回どっか行くときにはもうちょっとうまく素材がね、用意できるかなと思うから、素材さえあればね、あとどうにでもなるからね、もったいないことしたなぁとちょっと思っております。まあしょうがないね、そんなんで旅行もね、行かないで準備ばっかりだと一生行けないから、行って分かったこともありますから、次ね、どっか旅行行くときはね、そんな感じで。だから今回ね、すごい荷物少なく行ったのよ。別でカメラとか持ってかないで、もう全部スマホで撮ったし、スマホの、そういう三脚みたいなのも、100円ショップでね、買った三脚みたいな、ほんとちっちゃいやつしか持ってこなかったから。でもそれでね、ぐらいは撮れたからさ、もう今後もあんな感じでいいよね、旅行動画に関してはと思って。まあ、そんなところでございました。そんな感じでございますかね。だからもうちょっとね、お便りもいただいてますけどもね、ラジオネームマツコ EX さん、最近動画投稿サボりすぎてて気になりますってね、いただきました。ありがとうございます。そうなんだよね、サボってるわけではないんだけど、ネタがなくてどうしようかなと思って、どういう風にやっていくのが今後いいんだろうかと思って、だからね、ラジオのアップ、あと週末の、競馬で、あとなんかもう一個ぐらいっていうね、だ、三つぐらいしか上げてないんだよね、動画をね。だからちょっと考えなくちゃね、うまいのをね。だ、なんか辛いラーメンみたいな、あんな感じよりは前のボーリングみたいな方が俺は面白いなって思うんだよね。向いてるというか、やりやすいというか、編集も少ないしね、言うほど。テキスト入れんのがね、あんま、なんか、好きじゃないんだよね。最初はね、動画の全般はね、ちょっとテキストとか結構入れてさ、文字ボンって出したりするんだけどさ、後半、もう力尽きちゃって、ね、いいやと思って。で、そういうので、ね、少しテキストが少なくなっちゃうんですけども、だ、そういうのも、なんか少なくて済みそうなやつで、ちょっとラジオの延長みたいな感じがね、できればなと思ってるんですが、まあね、それもあるし、あと6月ね、あともう一回、ピクシブファンボックスの方でね、聞ける、ちょっと別撮りのね、黒歴史からこんにちは。これもね、撮りたいと思ってますから、だから、ね、その辺をちょっといろいろとね、していかないとなと思っております。ただ YouTube、どっちにしろ1000人はやっぱし行かせないといけないんだよね。他のことはもう無理だわ。正直マネタイズとかってよく言ってるけど、 無理だね。ここ半年ぐらいやってきて思うのは。で、確実に、とはいえやっていかないといけないのは、YouTube。これは1000人にするっていうことは、多分必要なことで、これをやりましょう。ね。で、これは別にだって、ラジオアップしたりとか、動画アップしたりとか、まあ、常に頑張ればなんとかなるものだったりするからさ、いいかなと。で、ブログとかで稼ぐっていうのは、多分難しいわ。やるんだったらもうラジオとかやめてブログだけやるとか、じゃないと、俺はなんかできないわ。どっちかにしかできないし、ラジオのネタを一週間寝かすじゃん、やっぱり。いろいろとね、やってきたこと。でも、やってきたらその日のうちにもブログとか書かないと、ブログってもう成立しないし、あと、その勢いもなくなっちゃうから。だから、ブログで食っていくとか、お金をガリガリ稼ぐってのは難しいなとは思っているので、で、ピクシブファンボックスは、やっていこうと。これは、やっぱりどっちにしろ、別で、ちょっと有料版のポッドキャストっていう意味合いでも、一つやっていくべき、挑戦するべきことかなと思うので。っていう感じで、だから、ポッドキャストはこのまま続けます。ね。で、YouTube もチャンネル登録者数増やそうと思ってます。で、Pixiv ファンボックス向けにも、新しいね、ポッドキャストの方、っていうか、ラジオの方でね、黒歴史からこんにちはやっていきたいと思いますと。まあ、ここだけだね。あとは、まあ、ポッドキャストがなんかうまくマネタイズできるようになってくれればいいかなって思うけども、なかなかならないとは思うので。まあ、そこに期待しつつ、今は YouTube とね、Pixiv ファンボックスの方で頑張っていこうかなと。あとは、一旦置いとこうと、ね、思います。いろいろと手出した上でね、どこに注力するべきかっていうのは多分この辺かなと思いますんでね。まあ、ちょっと手出さないとね、さすがに、何も挑戦しないうちに、これは、ね、やる前からできねえなとか思っちゃうのはちょっともったいないかなと思うから。一応ね、手出して、結構時間もね、かけたりとか意識はしていたんだけども、まあね、違ったかなと。ね、他にやるべきことはこっちかなってのは気づけたかなと思うので、これはちょっとやっていきたいなと思っておりますと。じゃあそんなところでございましょうか。ね、他にももう一個お便りいただいているから、と思ったけども、まあこの辺にしましょうか。ね、今日ももう、長くやってしまいましたから。ね、ほんと体調をね、気をつけたいね。こういう、なんか気候の変化がね、激しい時はね、そんな、体、丈夫じゃないんだからさ。とかね、思いますしね。で、明日も面接あるからね、今日は、ね、ラジオ終わったら、夜更かししないでね。ちょっと出会いのね、アプリだけ調べて、さっきね、お知らせいただいたね。で、それで、今日はね、早めにね、寝て。つってもね、面接の時間遅いんだよ。17時からってね、面接の時間なんでね、まあ、ゆっくりできるんですけども、まあ、体調をね、整えて、明日臨みたいと思っております。じゃあ、そんなんで、今日この辺で終わりにしたいと思います。来週は、6月の17日の、月曜日、またね、22時からやっていきたいと思いますんでね、よかったら聞いてやってください、という。感じでございます。じゃあそんなところでね、今日もこの後ね、お風呂入って、デオコでね、体洗ってね、メスの匂いをさせながらね、ちょっと眠りにつきたいと思いますんでね。皆さんもこの後、ドラッグストア、24時間やってるドラッグストアがもしあればね、行ってもらって、デオコね、買ってきてもらえれば、今日はね、メスの匂いにね、包まれながらね、眠れると思うんで、安眠できますからね。ぜひぜひ、なんか、ドンキホーテとか近ければね、もしかしたら売ってるかもしれないからね。ちょっとアサリにね、行っていただけたらと思います。いや、そんなわけでね、今日も長いお時間ご視聴いただきましてありがとうございました。それでは、またね、また来週ね、また次回お会いいたしましょう。さよなら。